おはようございます。ご無沙汰しております。2025年4月の8日火曜日、今日も聞いていただきありがとうございます。近隣の高校は全部なんですかね、兵庫県は、今日が入学式ということで、おめでとうございますです。最近はですね、その入社式に保護者の方が行かれるとかっていう、私からするではちょっととんでもなんですけれども、そういうこともある中、ここの入学式は当然ね、保護者の方も参加される方多いと思いますから、私ところもそうだったんじゃないかなというふうに、私の時代でもそうだと思います。で、本当に久しぶりで、ちょっとずつですね、やっていけたらいいなというふうに思いながらちょっと話してはいるんですけれども、伝えたい内容が出てきたというよりも、自分のアウトプット含め、少しでもお役に、勝手にですよ、勝手に少しでもお役に立てたらなっていう。だから逆に言ったら不快に思われる方は、モチベーション上がりませんから、途中で聞かれない方がいいかなというふうに思います。ただ、今日のことはですね、結構参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思います。していただけるんじゃないかなというふうに、結構姿勢は低調ですけれども、確実に私はもうこうだと思ってる内容を伝えます。で、それは何かというと、やっぱ具体的にイメージできる人が一番強いということですね。なんとなく、例えば学校のテストだったら、中学生とかで400点取りたいな、430点取りたいなって言ってる人は、テストの難易度が、例えば下がったり、たまたま自分が勉強したところが本当に偶然出たりとか、そういう偶然が重ならないと無理です。で、それなぜなのかっていうふうに言うと、具体的にイメージができてないからです。いついつまでにって、よく仕事上でも言われることなんですけど、これはもう受験においてももうまさしくそうです。一例ですね。いきますと、例えばです。中学校2年生の最初に入塾してきました。で、最初の通知表は、正直3と4が半々の、兵庫県の入試方式で言ったら175ぐらいですかね。4と3が半々ですから。と考えると、真ん中よりちょっと、全国的には真ん中よりちょっと下かなっていうような、高校になるっていう。内進のシステムが、ちょっとあれですから、他の都道府県と比べても内進の比重が高いですから、そういうことから言っても、特にそういう内進、4と3が半分半分だったら、やっぱちょっときつい。当然トップ校なんかきつくてっていうラインで、これですね、例えば、近隣のトップ校に、じゃあこれ中3の時に受かれるのかって言ったら、こう余裕で受かれるんですよね。で、実際受かってる方もいますし。で、じゃあその受かるっていう、ちょっとぼやかしてますけれども、これも実際そういう人がいましたと。もういましたです。うちの生徒でいましたと考えてください。なので、実際の話です。で、じゃあその、なんでじゃあその中2の最初で、4と3が半分って175で、トップ校行こうと思ったら、今だったら正直内心230ぐらい欲しいなというところなんですけど、でも60ぐらいかけ離れてるのに、例えばそういうところに受かるって、これなんでなのって言ったら、最初に言った具体的なイメージができるっていうことと、やっぱり行きたいという気持ちが強いって、この2つが大きいんですよね。まずそもそも、なんとなく行けたらいいな、ではないです。例えば、近所の近くの子がそのトップ校に行ってるとか、身近な人がトップ校に行ってるっていうことがあって、もう具体的なイメージができて、かつ、その近所の子が行ってるんだから、俺も絶対、私も絶対みたいな、この強い気持ちがいる。その時に叶っていなくても、行きたいって思うことが大事なんですよね。で、それプラス、今言ったように環境が、要は何かあったら、身近に感じられることで、勝手に自分で具体的なイメージがこう、つくわけですよね。なんとなく430取りたいなっていう人、どういう要は配分なんですかと、配点なんですか、各教科と。で、450って本当に取りたいっていう人は、どういう配点で考えてるんですかって言ったら、大体答えられないんですよ。答えられないです。なぜかってそこに具体的なイメージがないから。っていうことは、具体的なイメージがないんで、簡単に言うと430ぐらいの人も450取ることってなかなか難しいんですよね。まず取りたい気持ちがいいかなっていうことで半減して、かつ、具体的にイメージしてない。これがこのぐらいやったらこのぐらい取れるんじゃないかっていう。だから、この2点さえ実は抑えていけば、みるみる成績が上がるんですよね。みるみるっていうふうに言わなくても、最終的にその具体的にイメージしてたものがちゃんと合致する。でも、ぼやっとイメージしてるものって合致しないんですよね。結局、夢のまま終わるんで。 行きたいなで終わるんですね。点数上げたいなで終わるんですよね。でも実際具体的にバーンとその数字があってもこう仕事と一緒じゃないのかなと思うんですよ。というふうに考えたら、まあこれまでにっていう。で仕事ってまあ当然期限があるんですけど、例えば人生の目標だったらまあ何年までにとかなるんですけど、でも最近例えば私だったら考えるのは元気に本当にいられる、まあ自分がちゃんと元気にしてっていう体調管理を怠らないっていうことも大事なんですけど、本当に元気に動ける年数ってもう今の自分が生きてきた年数よりも少ないなっていうふうに考えると、もうやるべきことやれるべきことやりたいことをしっかり毎日取り組んでおかないといけないなと思うわけですよね。でもこれって具体的なイメージって例えば高校受験みたいに2年後3年後みたいなんじゃないんで決めにくいところがあるんですよね。でもラッキーなことに高校受験大学受験ってちゃんとこう区切りがあるわけですよね。じゃあその区切りに向けてぜひですね、これを聞いてるもし中高生がいるんだったら、ぜひ自分が行きたい高校大学に向けて具体的なイメージをすることと、もう一度何かあったら行きたいという気持ちを整えること、方法論なんかよりもめちゃくちゃ大事です。というかもうこれ一番大事なことをちょっとそうですね伝えてしまってますね。はい、もうこれだけでいけるんですかね。いけます。本当ですかと。いけますね。ただ皆さんこれ絶対怠るんで、はい、もう途中で怠るんですよ。例えばさっき言った具体的に実際のうちの生徒でって今年とは限らないですよとかで言うと、まあ、正直言うと、ずっと怠ってないです常に聞いたら同じこと言ってます。はい、 A 高校行きたい、おおって言って、はい、 A 高校行きたい、おおって言って、もういつもです。3ヶ月後聞いても同じ、その3ヶ月後聞いても同じ。逆に言えば受験の手前だったらちょっと変わることがあるかなみたいな感じです。やっぱりみたいな、具体的にちょっと見えてくるんでね、自分の成績と要はそのまあ何でしょう、ちょっと乖離してる部分とかが見えてくるとやっぱりちょっとこう怖くなってきたりする部分があるんで、あとはそこは逆に指導者の見せ所じゃないかなっていうふうに思うので、ぜひぜひですね、ちょっと長くなりましたけど、あの大学も含めて試していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。今日も聞いていただきありがとうございます。ではでは。